3. 個人質問。読んでみよう。3日間13人の個人質問。日本共産党、越智妙子。市民の命と暮らし守るための制度を。問い。令和6年度から国民健康保険料が府内統一となり、値上げとなる可能性がある。市民の暮らしを守るため、保険料の抑制にどう対応するのか。答え。保険料抑制策の検討に加え、被保険者の負担軽減及び安定的で持続可能な制度にするため、国に対して適切な財政支援を講ずるよう、オール大阪で要望していく。問い。令和6年度から介護保険料及び後期高齢者医療保険料も値上げが見込まれる中、本市独自の老人医療費助成制度の創設を求めるが、どうか。答え。現在の厳しい財政状況から困難であり、国の制度に基づき実施していくことが重要であると考える。問い。安全で質の良い給食を安定して子どもたちに届けるために、給食費の無償化を制度化すべきだがどうか。答え。国の動向を注視しつつ、本市の財政状況を鑑み検討を進める。八尾の未来を紡ぐ会、西川あり。不登校児童・生徒に届く丁寧な支援を。問い。不登校児童・生徒について、教育センターの支援員が学校に対し丁寧な指導を行っていると思うが、学校として不登校児童・生徒に対応する時間や余裕があると考えているのか。答え。対応するための時間的余裕のある人員が必要ということは認識している。問い。子どもの意見を聞いて市の施策に反映する具体的な方法はあるのか。答え。子ども生き生き未来計画の策定に関する意見聴取の場の設置を考えている。また、子ども基本法の趣旨にのっとり、市の施策に子どもや若者の意見を反映する持続可能な仕組みを作る必要があると考えている。その他の質問項目、校区まちづくり協議会の今後の在り方について。大阪維新の会、松本剛。地域の課題解決へのまちづくり支援を。問い。自治振興委員会、校区まちづくり協議会、地区福祉委員会などさまざまな団体が地域のために活動しているが、本市が考えるまちづくり支援とは。答え。各地域における課題は様々で、地域課題解決の支援をするとともに、公民連携による競争と共生の地域づくりを進めていきたい。問い。桂人権コミュニティセンター、老人センター、青少年会館はともに市民ニーズが極めて低く、公共施設や民間資源の活用で同様の事業を実施できるため、市全体に施設の魅力が広がるような再編・集約が必要ではないか。答え。施設の老朽化も踏まえ、周辺施設の再編整備を議論し、施設整備基本計画を策定していく。またプロジェクトチームの設置により体制強化を図るとともに、部局間連携によりスピード感を持って桂西郡地域全体のまちづくりを進めていく。その他の質問項目、地域防災について。八尾保守の会、川上舞。新型コロナワクチン後遺症への対応は。問い。 本市での新型コロナワクチンによる健康被害救済制度の申請件数が28件、副反応疑いの報告件数は33件とのことだが、そのうち死亡に関する申請は何件か、また申請に対する支援はどう行っているのか。答え、健康被害救済制度の申請で4件、副反応疑いで2件となっている。制度周知や申請手続き等について丁寧な説明を心がけている。問い、救済制度に関するホームページの記載が分かりにくいと考えるが見解はどうか。答え、救済制度の情報を正確に伝えるため厚生労働省のホームページを案内している。なお現在は申請窓口が本市である旨を記載している。その他の質問項目、不登校児童について、フリースクールへの公的支援について、日本共産党田中優子、保育所入所定員適切な確保方策を。問い、保育所における募集数と申し込み数に関して、0歳児は申し込み数が約100名少ないが、2歳児については約80名申し込み数が上回る状況であり、特に不足する1、2歳児の定員の確保方策の検討が必要ではないか。答え、今後利用調整を進めていき、多くの方が利用できるよう鋭意努力していきたい。問い、FM チャオの閉局にあたり、スマートフォン等のデジタル機器を活用していない高齢者等は、情報をラジオから得ており、ライフラインとなっているのではないか。答え、ラジオについては、情報提供媒体としての役割はあるものの、八尾市独自の情報は、全戸配布の市政だよりやインターネットを通じて発信している。その他の質問項目、私立病院における院内保育について。公明党西田直美、若年がん患者への在宅療養費補助へ。問い、綾世代のがん患者を対象とした福祉用具貸与や訪問介護の利用など在宅療養生活の支援を本市においても早急に実施すべきと考えるがどうか。答え、綾世代のがん患者が制度の狭間にあり大変困難な状況にあることは認識している。国等の動向を注視しながら検討を進めていきたい。問い、災害時に避難所となる学校施設のトイレ整備は衛生管理面で重要であるため、温水洗浄便座付きトイレや車椅子利用者やオスとメイトが利用できる多機能トイレの整備を推進すべきと考えるがどうか。答え、日常の使用だけでなく災害時には避難所として使用するという観点をもって、今後大規模改修等を行う際には整備を行っていきたい。その他の質問項目、子宮頸がん撲滅への取り組みについて、市役所来庁者サービスの向上について。日本共産党谷沢智香子、高安駅の踏切事故早急に安全対策を。問い、近鉄高安駅での踏切事故を踏まえ、安全対策として立体高架化や歩道拡幅が必要と考えるが、令和5年度に計上された立体高架化の可能性調査にかける思いは。答え、市民の安全安心確保も含め立体高架化による効果検証を行うための予算であり、事業の必要性、事業効果、実現性等について現在府や近鉄と研究を行っている。問い、自衛隊員募集のための 名簿提供数と除外申請数は、また名簿提供は自治体の判断であり、全国で約4割が提供していない。即中止すべきだと考えるがどうか。答え。提供数は令和4年6月に18歳が2420人、令和5年2月に21歳が2610人、除外申請数は令和4年3月から令和5年10月末までで24人。自衛隊法による市の法定受託事務であり、防衛大臣は自衛官または自衛官候補生の募集に必要な報告または資料を求めることができると規定されており、引き続き情報提供を行っていく。公明党、福永道子。不登校児童生徒を育む取り組みを。問い。国において誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策心プランが示されたが、本市において不登校の子どもの状況に合わせた丁寧な指導を行うスペシャルサポートルームの設置状況、不登校児童生徒の心の健康観察の取り組み、不登校の子どもを持つ保護者会の設置状況はどうか。答え。不登校児童生徒を支援する教員環境を整えていく。子どもたちの心の健康については、家庭訪問や手紙、同時双方向型のコミュニケーションツール等を用いて状況把握に努めている。なお、保護者会の設置はしていないが、達し状況を注視しながら検討していく。問い。本市で働く若者の奨学金返還を支援する独自の取り組みが必要だと考えるがどうか。答え。市民や市内事業者にとって最も効果があり、持続性のある制度設計について研究をしていく。無所属、露原幸隆。不登校の認識を改め、学校も変わるとき。問い。教育機会確保法の趣旨に照らし、不登校は問題であるとする認識を改めるとともに、魅力ある学校づくりと教員の働き方改革を推進すべきである。その中でチーム担任制は長時間勤務の縮減や児童生徒を常に複数の教員が見守ることができるというメリットがあると考えるがどうか。答え。学年教職員全体で学年の児童生徒の育成にあたる方針を全学校において共通認識にしている。チーム担任制については今後も研究をしていきたい。問い。子どもの遊び場において熱中症対策の観点から屋内施設を整備する必要があると考えるが、コミセンの空きスペース等は活用できないか。答え。コロナ禍以前、夏休み期間中にコミセンの空き室を活用した学習支援の取り組みを行った実績はある。今後、遊び場としての活用については検討していく。公明党、伊予井真嗣。国の経済対策を活用し、地域活性化を。問い。国の総合経済対策に合わせて、市内企業の賃金アップにつながる本市独自の支援施策を行うべきと考えるがどうか。答え。重点支援地方創生臨時交付金の推奨事業メニュー分として、国から約4億9000万円が交付されるため、それらをしっかりと活用しながら、経済対策を考えていきたい。問い。市民・市内事業者ともに喜ばれるキャッシュレスポイント還元キャンペーンやプレミアム商品券等の実施が必要と考えるがどうか。答え。相当額の事業費を要する施策であるため、本市の一般財源での実施は困難と考える。国の交付金等により 実施可能となった際には、過去の事業実績や他市事例を踏まえて実施手法を検討していきたい。その他の質問項目、子どもの健全育成の取り組みについて。八尾の未来を紡ぐ会、柴谷正也。ライフスタイルに沿う町会加入促進を。問い、町会への加入促進について、特に若年層や現役世代に対し、現代のライフスタイルに沿ったアプローチをしていくべきである。また、市として新たな町会活動実現のため、IT 化など具体的な支援を行うべきではないか。答え、運営や活動の負担軽減等の事例などをガイドラインで示していきたい。また、IT 活用促進につながる講座・研修会の実施や活用事例の紹介などを進めていく。問い、長年にわたり保護者の負担となり、事業所からも不満が出ていた障害児通所給付費支給申請書の利用希望する施設名欄を申請にかかる具体的内容とし、受給申請時に事業所を確定するようにという指示も改めるべきではないか。答え、申請書の様式変更及び療育の必要性と申請者の利用意思が確認できれば、通所する施設が決まっていなくても受給決定するように申請時の案内方法についても変更していく。大阪維新の会、伊方淳二。障害者就労・公民連携を進めよ。問い、引きこもりの方や自立した生活が困難な方を対象としているパーソナルサポート事業があるが、その他にも生活困窮者自立支援事業や障害者就労支援事業などさまざまな窓口がある。抜本的な整理集約が必要ではないか。答え、相談者にとってどういう形が一番適切なのか、体制も含めて考えていく必要があると認識している。問い、障害者雇用について市役所は率先垂範して取り組んでいく必要があると考えるが、どのように進めていくのか。答え、現在本市は法定雇用率を上回る雇用をしているが、決して十分であるとは考えていない。働く環境の整備や他市事例なども研究しながら行っていく必要があると考えている。その他の質問項目、就労定着支援事業について、民間企業との連携について。八尾保守の会、松田紀之。中学校の全員給食質の向上を求める。問い、中学校給食の内容については市民の方々からさまざまな意見をいただいている。早期に中学生へのアンケートを実施するなど改善策を講じる必要があると考えるがどうか。答え、アンケートについては項目等を作成しており、できるだけ早い段階での実施を目指している。問い、本市において通訳や日本語教育を必要とする外国人市民が就学している小学校及び中学校は何校あるのか。答え、令和5年11月1日現在、小学校27校中19校、中学校15校中12校となっている。その他の質問項目、日本人が受けるべき教育の機会確保について、日本人・外国人の生活保護率について、中学校給食費無償化の財源確保について、近鉄八尾駅周辺の空間づくりについて。傍聴の案内。八尾市議会の本会議委員会はどなたでも傍聴することができます。傍聴の方法は、会議の当日傍聴受付簿に住所・氏名を記入するだけの簡単な手続きです。途中入退室か車椅子等をご利用の方、 小さなお子様連れでもか。開会場所、時間。本会議、市役所本庁10階、議場。委員会、市役所本庁8階、第一委員会室。ともに午前10時開会。変更になる場合があります。詳しくはホームページ、SNS を確認していただくか、次のところにお問い合わせください。市議会事務局、議事政策課、電話 072-924-3895。 お知らせ、手話通訳を希望される場合は、1週間前までに市議会事務局にご連絡ください。議場には補聴器の T モード対応の磁気ループアンテナを設置しています。定員を超えた場合は抽選になります。議場86人、委員会室15人。本会議で議案質疑がありました。議案質疑とは、市長から提出された議案に対し、内容や提案理由等について疑問や不明な点を問うことを言います。11月30日、日本共産党田中優子。議案第87号、八尾市立歴史民俗資料館の指定管理者指定の件。12月21日、日本共産党田中優子。議案第95号、八尾市手数料条例の一部改正の件。